昔、源氏と平家が戦争をして、お互いに勝ったり負けたりしていた時のことでした。源氏の大将義朝には、悪源太義平や頼朝のほかに、今若、音若、牛若という3人の子供がありました。ちょうど一番小さい牛若が生まれたばかりの時、源氏の旗色が悪くなりました。義朝は負けて、方々逃げ隠れているうちに、家来の長田の忠宗という者に殺されました。平家の総大将清盛は、源氏に仇を取られることを怖がって、義朝の子供を見つけ次第殺そうとかかりました。義朝の奥方の時は御前は、三人の子供を連れて、大和の国の片田舎に隠れていました。清盛はいくら時和を探しても見つからないものですから困って、時和のお母さんの関谷というおばあさんを捕まえて、
時和のいるところを言え。言わないと殺してしまうぞ。
と、毎日ひどく責めました。時和はこのことを聞いて、
お母様を殺してはすまない。私が名乗って出ても、子供たちはまだ小さいから、頼んだら殺さずにおいてもらえるかもしれない。
と思って、京都へ出かけました。ちょうど冬のことで、雪が大層降っていました。時和は、牛若を懐に入れて、音若の手を引いて、雪の中を歩いていきました。今若はその後からついていきました。散々難儀をして、清盛のいる京都の六原の屋敷に着くと、時和は、
お尋ねになっている時和でございます。三人の子供を連れて出ました。私は殺されてもようございますから、母の命をお助けくださいまし。子供たちもこの通り小さなものばかりでございますから、命だけはどうぞお助けくださいまし。
と申しました。親子の痛々しい様子を見ると、さすがの清盛も気の毒に思って、その願いを聞き届けてやりました。それで、今若と音若とは命だけは助かってお寺へやられました。牛若はまだお乳を飲んでいるので、お母さんのそばにいることを許されましたが、これも七つになると鞍馬山のお寺へやられました。そのうち牛若はだんだんものが分かってきました。お父さんが平家のために滅ぼされたことを人から聞いて、悔しがって泣きました。
毎日お経なんか読んで坊さんになっても仕方がない。俺は剣術を稽古して偉い大将になるのだ。そして平家を滅ぼしてお父様の仇を討つのだ。
こう牛若は思って急に剣術が習いたくなりました。鞍馬山の奥に僧正ヶ谷という谷があります。松や杉が茂っていて、昼も日の光がささないようなところでした。牛若は一人で剣術をやってみようと思って、毎晩人が寝静まってから、お寺を抜け出して僧正ヶ谷へ行きました。そして、そこにたくさん並んでいる杉の木を平家の一門に見立てて、その中で一番大きな木に清盛という名をつけて、小さな木立ちでポンポン打ちました。すると、ある晩のことでした。牛若がいつものように僧正ヶ谷へ出かけて剣術のお稽古をしていますと、どこからか鼻のバカに高い見上げるような大男が、手に羽うちわを持ってぬっと出てきました。そして黙って牛若のすることを見ていました。牛若は不思議に思って、
お前は誰だ？
と言いますと、その男は笑って、
俺はこの僧正ヶ谷に住む天狗だ。お前の剣術はまずくて見ていられない。今夜から俺が教えてやろう。
と言いました。
それはありがとう。じゃあ、教えてください。
と、牛若は木立を振るって打ってかかりました。天狗は軽く羽うちわであしらいました。この時から、天狗は毎晩牛若に剣術を教えてくれました。牛若はずんずん剣術がうまくなりました。するうち、牛若が毎晩遅く僧正ヶ谷へ行って、怪しい者から剣術を教わっているということを和尚さんに告げ口したものがありました。和尚さんはびっくりして、早速牛若を呼んで、髪を剃って坊さんにしようとしました。牛若は、
嫌です。
と言いながら、いきなり木立に手をかけて、怖い顔をして和尚さんをにらめました。その勢いに恐れて、髪を剃ることはやめました。牛若は、こうしているとまた坊さんになれと言われるに違いないと思って、ある日、そっと鞍馬山を降りて京都へ出ました。牛若は、もう14、15になっていました。牛若と弁慶、楠山正雄、朗読岡野康介でした。